皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会889回、出エジプト記の第3回目、2018年5月11日です。ようやくというか連休が終わって、ほっとされているのかがっかりされているのか分かりませんが、私たちはあんまり、休みの日といっても特に何もすることもなかったんですけど、一つだけ連休が終わった後ですけど、8日の日ですね、5月8日火曜日ですけども、北里病院に行って、そして人形劇の公演をですね、皆さんされたんですけど、感動しましたですね。大勢の前で一回やって、そしてあとはなんていうんですか、一応病室というんですかね、で外来というか外から、一緒に一遍ですかね、来られるお子さん、2人だけだったんですけど、そこで短く劇をやって、そしてその後、交わりというか、もうすっごい初めから終わりまでもうニコニコニコニコ本当に嬉しそうに笑ってくださってですね、あれはもうあの表情は忘れられない。連休ではなかったですけど、私たちにとっては連休の最大のイベントだったように思います。おそらく人生のうちでもああいうものを見て、そして近く寄ってこう触れるっていうか、こういうところに触ってもらえるっていう、そういうことっていうのはおそらく二度とないかもしれない。私たちがもう一回行けば別ですけど、そんな感じがしました。感動的な一日でございました。皆さん本当にご苦労様でございました。さてですね、聖書の学びでございますが、出エジプト記の第5章旧約聖書の79ページの上段ですね、ここから5章と6章を今日は学んでいきたいと思います。出エジプト記の第5章の1節からお読みします。その後モーセとアロンは行ってパロに行った。イスラエルの神主はこう言われる。私の民を去らせ、アラノで私のために祭りをさせなさいと。そこまでにしたいと思います。モーセとアロンですね、これは兄弟でありますけれども、モーセを、リーダーとして、神様が選んでくださったんでしたね。でモーセはあれですよね、本当は男の子は殺せと、生まれたら殺せと言われているエジプトにおいてですね、そして、この、奇跡的にというか拾われて、そして、王女のですね、息子としてですね、育てられたわけですよね。ですから、当時最高の、文化的な環境と言ってもよろしいと思うんですね。エジプトの王宮の中で育ったわけでありますから、しかしですね彼が成人してみると同胞のイスラエルはですね、大変な、虐待をされるというような、そんな状況であった。そしてそれに怒ったと言いますかね、義憤を感じたモーセはですね、そのエジプト人をですね、殺してしまったんですね。そして結局エジプトにいられなくなって、ミディアンの地というところへ行ったわけですね。この草原といいますかね、荒れ地と言ってもいいかもしれませんけれども、そういう中で羊飼いを40年間、エジプトの、王子として40年間、そして羊飼いとしてミディアンの地で40年間、そして40年経っても人生もこれでもう終わりかと思っているところへですね、神様から声がかかったんですよね。そしてイスラエルの民をですね、この導き出してですね、このカナンの地へと導く、そのリーダーとして彼は選ばれたわけでございます。しかしもうモーセは自信がなかったですね。ずっと40年間もですね、文化発するところでですね、もう 音といえば命名というだけの話で、ですね、そんな状況の中で40年過ごしたわけですから、もう自信もなくなっていたと思いますね。それでまた喋るのが下手だと、口にかすれのないものというふうな言い方をしていますけど、口にかすれがないものというのは口が開かれていないものという意味ですね。ということで、それじゃあというので、このアロンという兄をですね、これは弁舌爽やかだったんでしょうね。で、2人を組にして、この出エジプトですね、イスラエルの解放のために、建てられたわけでございます。ところがですね、このここに出てきますこのパロですね、パロっていうのは僕らが高校なんかで習った世界史ではファラオっていうふうに教わったように思うんですけど、ここではパロとなって同じことですね。で、ファラオっていうのは新共同訳の方ではファラオというふうに訳されていますね。新改訳はパロですけど、で、そのパロにですね、言った、イスラエルの神主はこう言われる、私の民を去らせ、アラノで私のために祭りをさせなさいと、パロにとってはもう訳の分かんない話だったでしょうね。イスラエルの神主ですね、主はこう言われる、主っていうのは英語ではザ・ロードってなってますね、ロード、主はこう言われる、私の民、イスラエルですね、民を去らせ、アラノで私のために祭りをさせなさいと、アラノをですね、アラノというのはですね、砂漠とは違うんですね。もうとにかく、雑草なんかがちょこちょこあったりなんかして、そしてもう本当にこう砂漠みたいな綺麗なところじゃないんです。もうデコボコあったりですね。私は実はアスワンハイダムですね、エジプトの、あそこの下に道路があるんですよね。でそこからですね、バスでシナイ山まで移動したんですね。そうしたらですね、早く出たのにですね、夜になっても着かないんですよ。夜もう着いたの10時頃だったんじゃないですかね。食事なんかもうできなくなっちゃってるような、そんな状況だったんですけど、それはもうひどい、道がないようなところなんですよね。そしてなんでこんなに時間かかっちゃったのって言ったら、運転手さんが道を間違えて迷っちゃったっていうんですね。いずれにしてもね、とにかくこう変なこう草がですね、このまばらに生えているような、そんな道なき道ですね。砂漠のようにきれいな、で風が吹いたらファーッと砂が飛ぶみたいな、そんなところじゃないんです。もう汚いところですね。ですからアラノっていうのはそんなあれですね、きれいとかなんかそんなことのない、どうしようもない、道ですね。ですからイエス様もあれでしょうね、生まれた後逃げられましたですね、殺されるかもしれないというので、この荒野を行かれたんだと思いますよね。そしてまたですね、バプテスマのヨハネも荒野で、説教していたって言うんでしょ。荒野で、それこそなんか裸のような衣装でですね、それからイエス様が悪魔の試みをに遭われるところ、あそこも荒野でございましたね。荒野っていうのはある意味ではもう本当に、孤独な、そしてもう本当に、この文明からは全く見放されている、そういうところですね。しかしそういうところを経験するっていうことはマイナスではないんだということであると思いますね。そして、このイスラエルの民はこの今はそこで祭りをさせるということでありますが、結局この荒野をですね、延々とこの移動していく、民族大移動ですね。そしてカナンの地、今のイスラエルですね、そこに今入っていくわけでございます。その今スタートを切ろうという、そしてもうエジプトのパロの奴隷のような状況でこき使われている民なんですね。しかしこれが栄えるんですね。 栄えて、どんどんどんどん人口が増えていく。そうすると今度は逆にですね、よく働くし、そして人口が増えてくる。そうなるとですね、まああれですね、当時としては人が増えるということは、まあある意味で、この戦力といいますかね、戦いに勝利できるそういう人材がどんどん増えてくるということでありますから、エジプトのパロもですね、もうあれですね、なるべくこのいじめといいますかね、虐待して、そしてどんどんこの奴隷として働かせるというそういう状況にあったわけですよね。でも、まあ、ある意味では危険性を持っていた。他の国が攻めてきた時にこのイスラエルの民がそっちについてしまうとエジプトは滅びるというそういう危機感も持っていたと思います。それでこの荒野に戻りますが、荒野で私のために祭りをさせなさいと主が言われるんですね。それで2節、パロは言った、主とは一体何者か、私がその声に聞き従ってイスラエルを去らせなければならないのか、私は主を知らない、またイスラエルを去らせはしない。そうですね、パロっていうのは、まあ言ってみれば神様のような存在ですね。もうエジプトの民がですね、この崇拝し、そして宮殿の中でですね、もう何でもこのパロの言うことなら聞かなければならないというような、そんな状況でありますから、主なんかわからないですね。自分が主かと思っているぐらいですね。そういう人物であったわけであります。私は主を知らない、またイスラエルを去らせはしない。3節、彼らは言った、ヘブル人の神が私たちに現れました、どうか私たちを3日の道のりほど荒野に行かせ、私たちの神主に犠牲を捧げさせてください。そうしなければ主は疫病か剣を持って私たちを悩まされるからです。4節、エジプトの王は彼らに言った、モーセとアロンよ、あなた方はなぜ民に働きをやめさせようとするのか、自分の労役につくがよい。5節、パロはまた言った、見よ、今や土民の数は多い、しかもあなた方は彼らに労役を休ませようとするのか。そこまでにしたいと思います。なぜこの民にですね、働きをやめさせようとするのか、自分の労役につくがよいですね。もう休みなく働かされていたわけですね。そこのところでですね、荒野に行かせてもらって3日の間、道のり3日の道のりですねほど荒野に行かせ、私たちの神主に犠牲を捧げさせてくださいというこの願いに対しての答えはですね、もう全く理解なんかなかったわけですね。労役につくがよい、自分の労役につくがよい、そして、見よ、今や土民の数は多い、アムハーレツと言いますね、土民というのはアムハーレツ、しかもあなた方は彼らに労役を休ませようとするのか、まあ、一種の奴隷のような状態ですね、アムハーレツ。これはイエス様の時代になりますと、アムハーレツというのはですね、結局このイスラエルの民が他の、まあ、民ですねの影響を受けて偶像礼拝をやったりですね、あるいはまた 人種の混交なんていうのも起こったんですね、北イスラエルの方ですね。そんな状況の中で、このアムハーレツと呼ばれたんですね、その民、人たちはですね。ところがイエス様はこのアムハーレツと呼ばれる人たちを友として前進されていった、そういう方なんですね。まあ、それは後のことですけども、このドミンはまあ、奴隷といういうような意味だと思いますけども、イエス様の時代になりますと、そういう、まあ、人種混交あるいはまた偶像礼拝に走るこの汚れた人々ですね、イスラエルの血統ではあるんですけど、まあ、信仰から離れた 軽蔑すべき人たちとこういうふうに、まあ、思っていたわけですね。その次に参ります。6節、その日パロは民を追いつかう者と民の頭たちに命じていった。あなた方はレンガを作るための藁をもはや今までのようにこの民に与えてはならない。彼らに自分で行って藁を集めさせなさい。また前に作っていたレンガの数通りに彼らに作らせ、それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。それだから彼らは叫んで行って私たちの神に犠牲を捧げさせようというのだ。レンガ作りをさせられていたわけですね、イスラエルの民は。ところがそのですね、藁ですね、藁をまあ自分たちで、この探して、そして、そのレンガ作りをしなさいとこういう命令を出したわけですね。今まではまあ他の人たちが藁を集めてきてくれたんでしょうけれども、で彼らはレンガ作りだけしてればよかったのが、今度はこの藁をも探してこいということですから、大藁はというような感じかもしれないですね。そしてですね、もう彼らはですね、レンガ作りだけじゃなくて藁集めまでやらなきゃいけない。レンガっていうのはもうすごいあれですよね、建築物としてはレンガ作りっていうのはすごい立派な耐久性もあるし綺麗だしですね、日本でもあれですね、東京駅がそうだったでしょ。今はどういうふうに改修されたのか分かりませんけど、あれ、やっぱかっこいいですよね、色もいいし、それからね、慶応大学のですね、図書館かなも色でとっても、帝国ホテルもこの前まではレンガ造りだったんですよね。そういうふうにして、まあこの主なというかこの重要な建物は明治時代やっぱりレンガ造りであったんですね。それにしてもですね、この藁を集めなきゃならない。藁っていうのは英語訳ではストローってなってますね。今だとみんな間違えられちゃうんですね。ストローじゃなんか飲めるのかなみたいな。まあ確かにね、この中が開いていて、そしてこうこのなんかね、管のようになっているということでしょうね。八節でいいでしょうかね。8節、また前に作っていたレンガの数通りに彼らに作らせ、それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから彼らは叫んで行って私たちの神に犠牲を捧げさせようというのだ。この人々の労役を重くし働かせ、偽りの言葉に心を寄せぬようにしなさい。続けていきます。10節、そこで民を追いつかう者たちと民の頭たちは出て行って民に言った。パロはこう仰せられる。あなた方に藁は与えない。自分で行って見つかるところから藁を取ってくるがよい。しかし働きは少しも減らしてはならないと。生産量を減らさないで、そしてあれですね、仕事だけが増えるというそういう状況ですね。まあ、全くの意地悪、いじめですね。12節、そこで民はエジプトの全地に散って、藁の代わりに切り株を集めた。刈り株を集めた。つまり時期が外れて、そしてこの刈り株っていうのはこう刈りますね。そうすると下にこう残るんですよね。稲なんかでもそうですけど、こう残る、それを拾って歩いたんですね。だから時期が外れれば確かに、ないですからね、そのストローは。ですから大変だったと思いますね。12節、そこで民はエジプトの全地に散って、藁の代わりに切り株を集めた。追いつかう者たちは彼らをせき立てていった。藁があった時と同じようにあなた方の働きの日ごとの分を仕上げなければならない。 仕事が増えただけで、あれですね、この結局作る量は同じですね。でも藁集めが余計な労働として課せられたという、まあ意地悪ですね、いじめですね。14節、パロの追いつかう者たちがイスラエルの人々の上に立てた頭たちは打たれて、なぜあなた方はレンガ作りの仕事を今日も前のように仕上げないのかと言われた。そこでイスラエルの人々の頭たちはパロのところに行き叫んでいった。あなたはなぜしもべどもにこんなことをなさるのですか。しもべどもは藁を与えられず、しかも彼らは私たちにレンガは作れというのです。その上、しもべどもは打たれています。罪はあなたのためにあるのです。パロは言った。あなた方は怠け者だ、怠け者だ。それだから行って主に犠牲を捧げさせようというのだ。さあ行って働きなさい。藁は与えないが、なおあなた方は定めた数のレンガを納めなければならない。そこまでにしましょうか。厳しい状況ですね。藁集めと切り株を切ったりなんかしてですね、藁を集めて、そしてこのレンガ作りも同じようにしなければならない。藁をこの混ぜるっていうのはレンガ作りなんかにもあるですね。非常にこう有効らしいですね。持つというか長持ちするとかですね、いうことが あるんだと思います。19節、イスラエルの人々の頭たちはレンガの日ごとの分を減らしてはならないと言われたので、悪い事態になったことを知った。彼らがパロを離れて出てきた時、彼らに会おうとして立っていたモーセとアロンに会ったので、彼らに言った。主があなた方をご覧になって裁かれますように、あなた方は私たちをパロとその家来たちに嫌わせ、剣を彼の手に渡して殺させようとしておられるのです。たまんないですね、モーセもアロンもですね。まあ事態が悪くなってますから、何を言われてもしょうがないという状況ではあったと思いますけど。22節、モーセは主のもとに帰っていった。主よ、あなたはなぜこの民をひどい目に遭わされるのですか。何のために私を使わされたのですか。私がパロのもとに行ってあなたの名によって語ってから、この方、彼はこの民をひどい目に遭わせるばかりです。またあなたは少しもあなたの民を救おうとなさいません。モーセもですね、まあとにかくどん底の状態ですね。大ピンチに陥っているわけですね。どうしようもない、今までよりももっと悪くなっちゃうということですよね。しかし私たちもそうだと思いますけど、今までよりも悪くなってしまっている状態ですね。その時にこそ神が一番近くにおられる時なのではないでしょうか。困難がなければですね、もうやったぜみたいな感じで毎日、なんていうんですかね、神様のことなんか考えないですかね。この世で十分ですから。でもこの世で困難に遭う、苦難に出会うっていうことは、結局神様が私たちを招いてくださる、そういう時でもあるということができると思いますね。ですからこのモーセとアロン、そしてまたイスラエルの民はですね、結局困難の中に置かれて、そして主よ助けてくださいと、こういう叫びにですね導かれという、そういう状態であると言ってよろしいと思います。それをですね、モーセが今ここで表現しているわけであります。モーセは必死です。こんなのに巻き込まれちゃって、自分がリーダーになったけど全然良くならない、今までよりも悪くなっちゃう。これはリーダーとしても本当に辛いと思いますよね。 しかしこの辛さを通してモーセが成長を遂げていき、また信仰者としてですね用いられていくというふうに考えますときに、私たちも小さいながらそういう体験をそれぞれに持っておられるんじゃないかなというふうに思います。6章1節から、主はモーセに言われた。今、あなたは私がパロに何をしようとしているかを見るであろう。すなわち、パロは強い手に強いられて彼らを去らせるであろう。いな、彼は強い手に強いられて彼らを国から追い出すであろう。ですね。今ですね。時は今。そして、私がですね、主が、神様がですね、パロに何をしようとしているかを見るであろう。現象を見るんじゃなくて、信仰を持ってですね、見るときですね、これは今こそ神様が働いてくださるときであるということが分かるということにもなろうかと思いますけども、そのようにして、すなわちパロは強い手に強いられて、神様の強制によってですね、彼らを去らせるであろう。いな、彼は強い手に強いられて、彼らを国から追い出すであろう。ですね。もう出れてくれと、そういう時が来るって言うんですね。それが神様が与えてくださる約束の時であります。2節の方に行きます。神はモーセに言われた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブには全能の神として現れたが、主という名では自分を彼らに知らせなかった。ですね、主ですね、そしてこの全能の神っていうのが出てきますね。全能の神、これはエルシャダイって言いますね。エルシャダイ、エルっていうのは神ですからね、シャダイっていうのは 全能ということと思います。主という名では自分を彼らに知らせなかった。4節、私はまたカナンの地、すなわち彼らが起立したその起立の地を彼らに与えるという約束を、契約を彼らと立てた。これは創世記12章の1節から3節まで、イスラエルの民を大いなる国民とし、うんぬんというのがありましたですね。これは後でご覧いただければと思いますが、気流の地を彼らに与えるという契約を彼らと立てた。私はエジプト人が奴隷としているイスラエルの人々のうめきを聞いて私の契約を思い出した。ね、うめきを聞いて、契約を思い出した。苦難にあるときですね、苦難にあるとき神様はですね、この思い出してくださる。そしてまたあれですね、この人間も苦難にあるとき神様に目が開かれていくんですよね。そして神様をお受け入れするということになっていくと言ってよろしいかと思います。5節、私はエジプト人が奴隷としているイスラエルの人々のうめきを聞いて私の契約を思い出したですね。その創世記12章の1節3節ですね、この契約を思い出した。大いなる国民としてその土地を与えるということですね。6節、それいえイスラエルの人々に言いなさい。私は主である。私はあなた方をエジプト人の奴役の下から導き出し、奴隷の務めから救い、また述べた腕と大いなる裁きをもってあなた方をあがなう、あがなうであろう。あがなうっていうことはよく聞きますよね。これがあるという、があるという言葉だそうですけども、代価を払って、支払って取り戻すということですね。クリスチャンはどういう代価を払ってくださって取り戻されたんですか？イエス様の十字架の死ですね。十字架の死という代価を払って、 そして私たちをですね、この取り戻してくださった、取り戻す、どこから取り戻すか、悪魔の支配からですね、取り戻して神の支配の中に入れてくださった、あがないですね。7節、私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。私がエジプト人の労役の下からあなた方を導き出すあなた方の神、主であることをあなた方は知るであろう。8節、私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると手を挙げて誓ったその地にあなた方を入らせ、それを所有として与えるであろう。さっきの創世記12章の1節3節の約束ですね。私は主である、私は主であるですね。主は、万能の方ですから、この約束をですね、この違えることはないんですね。必ずそうするということですね。9節、モーセはこのようにイスラエルの人々に語ったが、彼らは心の痛みと厳しい奴隷の務めのゆえにモーセに聞き従わなかった。そんなこと言ったって、このひどい状況どうするのよというね、そっちのことばっかり考えちゃったんでしょうね。10節、さて主はモーセに言われた。エジプトの王パロのところに行って、彼がイスラエルの人々をその国から立ち去らせるように話しなさい。12節、モーセは主に向かって言った。イスラエルの人々でさえ私の言うことを聞かなかったのに、どうして唇にかすれのない私の言うことをパロンが聞き入れましょうか。で、そうですね、イスラエルの人、自分のこの自国の民さえ言うこと聞かないのに、そのね、このエジプトのですね、パロがですね、それを聞き入れるわけがないですね。で、ここに「かすれのない私」っていうのは、唇にかすれがないっていうのは口の思いっていうことですね。まあ具体的に言えば、まあ、私みたいな閉じたままっていう感じですね。口閉じたまま、口の思い。13節です。しかし主はモーセとアロンに語って、イスラエルの人々とエジプトの王パロのもとに行かせ、イスラエルの人々をエジプトの地から導き出せと命じられた。14節、彼らの先祖の家の首長たちは次の通りであって、名前がずらずらと出てきますから、この辺は読むだけにしますね。すなわちイスラエルの長子ルベンの子らは、ハノク、パル、ヘズロン、カルミーで、これらはルベンの一族である。シメオンの子らはエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ゾハル、およびカナンの女から生まれたシャウルで、これらはシメオンの一族である。16節、レビの子らの名はその世代に従えばゲルション、コハテ、メラリで、レビの一生は137年であった。17節、ゲルションの子らの一族はリブニとシメイである。コハテの子らはアムラム、イズハル、ヘブロン、ウジエルで、コハテの一生は133年であった。メラの子らは、メラリの子らはマヘリとムシである。これらはその世代によるレビの一族である。アムラムは父の妹ヨケベデを妻としたが、彼女はアロンとモーセを彼に産んだ。アムラムの一生は137年であった。21節、イズハルの子らはコラ、ネペグ、ジクリである。ウジエルの子らはミサエル、エルザパン、シテリである。アロンはナションの姉妹、アミナダブの娘、イリセバを妻とした。 エリセバは彼にナダブ、アビュー、エレアザル、イタマルを産んだ。コラの子らは、コラの子らって言うんですね。コラの子らは、アッシル、エルカナ、アビアサフで、これらはコラ人の一族である。アロンの子エレアザルは、プテエルの娘の一人を妻とした。彼女はピネハスを彼に産んだ。これらはその一族によるレビ人の先祖の家の首長たちであると。なんか延々とここでこういう名前が出てきたんですよ。26節にはあります。主がイスラエルの人々をその軍団に従ってエジプトの地から導き出しなさいと言われたのはこのアロンとモーセである。彼らはイスラエルの人々をエジプトから導き出すことについてエジプトの王ファロに語ったもので、すなわちこのモーセとアロンである。28節、主がエジプトの地でモーセに語られた日に主はモーセに言われた。私は主である。私があなた方に語ることは皆エジプトの王ファロに語りなさい。しかしモーセは主に向かって言った。ご覧の通り私は唇にかすれのないものです。ファロがどうして私の言うことを聞き入れましょうか、と彼はまあ言ったわけですね。口が重いで口下手なんです。私が言ったってファロが言うことを聞くわけがありません、とこういうことですね。でもこれは口が上手だから聞くとかなんとかって話ではないんですよね。でまた神様がそんなことを問題にはしていないんですよね。そして、ですね、このイスラエルの民をですね、まあ、どのようにして、このエジプトのパロのもとから、まあ、解放するかということはですね、同時にイスラエルの民を神の民として、神様がですねどのように整えられていくかというそういうプロセスでもあると思うんですね。ですから荒野でいろんなこと体験しますよね。そしてもう自分勝手言ったりですね、もう、不満たらたら、そしてもう指導者もですね、信頼しない、いろんな問題が起こりますよね。でその問題、そしてまたそれをこの切り抜けていくそのプロセスの中でイスラエルの民は鍛えられていくんですよね。そして神様の偉大さを知っていくんですよね。初めから神様は、はい、じゃああんたこっちからこっちへっつって手で持つようにしてポンとカナンの地へですね、運んでくれちゃえば、まあ彼らはそのままですね、ですから信仰者になることもないです。イスラエルが神の民となることもなくてですね、しかし苦難を通して神様がどういうお方であるか、そのことをですね、この知っていく、ですからある意味では苦難っていうのは人間にとってまあ必要つって別に招く必要もないんですけど、でも招かなくても来ますね。苦難は必ず来ますね。でその時こそチャンスであると、ピンチはチャンスということですね。そういう時こそ神様が一番近くにおられる、そしてまた神様に、この手を差し伸べて、お願いしますと、このひれ伏すそういう謙虚さといいますか、そういうものが与えられるということであると思います。そのようにして今、モーセとアロンも大変ですね。もうでモーセはやっぱり初めのうちは自分の力というものを非常に気にしてるんですよね。口が甘いって、ね、口が軽ければ通るっていうことでもないでしょうけど、そういうこう能力的な人間的な能力といいますか、なんかそういうものを頼りにしていたと思うんですね。しかしそうではないんですね。そうではなくして彼の信仰を神様は用いていかれるんですよね。そしてまた信仰をこの養っていかれるんですよね。そのリーダーとして彼は今この用いられ始めている。しかし本人は自分の力で自分の弁舌で パロを説得すると、こういうふうに思ってるんですけど、そうではなくして神様がなされるそのことを信頼して進むようになっていくのがモーセの成長であるということができると思います。どうですかね、このあれでしたね、レジュメは全然触れませんでしたね。じゃあこの五章の、F.B. マイヤーの言葉だけ、見ときましょうか。F.B. マイヤー、F.B. マイヤーで、この一番下のところに括弧して何も書いてないんですね。これは神のしもべという本です。神のしもべよりということですね。ここのところでなんか眠くなったんでしょうかね。私も神のしもべになるところでですね、急に眠くなったんじゃないかと思いますが、F.B. マイヤー素晴らしい人ですね。この人はいろんな本を書いています。ヨヨの代々かな、パロは太陽の申し子であった。彼は最高位の神々の寵愛に預かり、それらの神々と共に神殿の奥まったところに座って、神と等しい礼拝を受けるべきものと考えられていた。パロの命にかけてというのが最高の誓いの言葉になっていた。パロはきらびやかな王座から虫けらのような人民を見下ろし、しかも彼らの惨めさには目もくれなかった。民の涙やうめき、束縛から来る号泣などは高く崇められた意向にふさわしい備え物でしかなかった。いい言葉ですね。このマイヤーもすごいですね。ですからこの衆がどうのこうのって言ってもですね、全然、自分が衆なんですから自分が神のような存在であったわけですからね、全く理解ができない。しかし、その要はですね、全てのものの主なるお方っていうのをイスラエルはですね、これから見出していくわけですよね。見せていただくし、そしてまた信じる対象となっていくわけであります。そして、神の民としてですね、今もイスラエル残ってるんですからね、あんなちっちゃいとこでですね、世界に1500万人ぐらいしかいないんですからね。で、一つところにいるんじゃなくて、いろんなところに、一番多いのはアメリカですかね。それだって大した少数民族ですよね。それが今でもですね、優勢なんですよ。ノーベル賞っていうと、もう大体、イスラエルですね。イスラエル人ですよね。特別にやっぱり神様から祝福された民だということも、そういう面からも言えるかもしれません。さて、いいですかね。あとはちょっと読んどいていただいて、何のために作ったかあんまり意味が分からなくなってしまいましたけどよろしくお願いした。でもこの前ですね、大和教会で、このですね、インターネットでこの学びを聞いてますっていう方がいらっしゃって、感動しましたね。本当にありがたいと思いました。いつも柴田先生がですね、この載せてくださって、それがですね、用いられている。あと、なんかこの教会でもなんかお父さんが見てくださってるって、なんかそんな話も聞きました。なかなかね、旧約聖書っていうのは学ぶっていうことはあんまりないですからね。で、教会にいても聖書を学ぶ会っていうのは必ずしもどこでもあるわけではないですよね。大和教会でも聖書を学ぶ会って特に恒常的にやってはいないですね。ですから、まあ稚拙なながら長く続いていることだけが価値であるということで、お付き合いをいただきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、あなたの御言葉を学ばせていただきました。私たちは本当に困難を 困難に出会わないと神様を求める気持ちなどなくて、この世の価値に従って生きていくものであります。しかし私たちは主によって作られ、そしてまた全く知らずにいた主が私たちの人生を導いてくださっていたということも知っていくわけであります。どうぞ主よ、日本の国民、それを知らない多くの方々がいらっしゃいますが、どうぞ主よ、あなたが導いてくださって、この国民をあなたの国民として、どうぞあなたが用いてくださいますようにお祈り申し上げます。ちょうど小さくて、そして一生懸命働いて、そして結構優秀な民族であります。そういう意味ではイスラエルになんとなくちょっと近いようなところがあるかなと思えるぐらいの民でありますから、どうぞあなたが憐れんでくださって、どうぞプライドではなくして信仰を持って主をあなたに従っていくことができますように助けをお与えください。お願い申し上げます。尊い主様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。